今日のテーマは難聴についてということで、興味深くラジオを聞いてくださっている方も多いと思うんですが、まず桑島先生、難聴の分類と仕組み、このあたりから聞かせてください。
はい、まず耳の仕組みについて簡単にお話しいたします。聴器、いわゆる耳はですね、耳介および外耳道からなる外耳と、その奥に鼓膜、あるいは鼓室などからなる中耳、さらにその奥に、その奥の側頭骨の中にある内耳よりできています。で、中耳には、鼓室に音を伝えるための、耳小骨があり、また内耳には、前庭や半気管といった平衡感覚を担当する器官も備わっております。で、一般的に聞こえの仕組みなんですが、音とはいわゆる空気の振動なんですけれども、空気の振動である音が耳介で集められて外耳道を通ってその奥にある鼓膜に到達します。で、鼓膜に到達した音の振動がその奥の中耳にある土骨、絹田骨、あぶみ骨という3つの耳小骨に伝わります。さらにその耳小骨に届いた振動が内耳にある蝸牛へと伝わります。で、蝸牛に届いた振動はそこで電気信号に変換され、蝸牛神経を伝わって脳に到達し、音として認識されます。
つまりこの耳の仕組みの中のどこか一つに障害が起きてくると、もうそこで聞こえは悪くなってくると。
はい、そうですね。
年齢ですとか性別の差というのはあるんですか？
そうですね、年齢に関して言いますと、難聴はかなり様々な種類の難聴がありまして、まあ、生化時より難聴をきたす、まあ、先天性の難聴もありますし、あとは病気や外傷などで生じる後天性の難聴、また、加齢に伴い生じる、老人性難聴などありますので、各年代でそれぞれ難聴になる可能性はあるということになります。ただ、まあ、一般的にはやっぱりその年齢に伴う老人性難聴の割合が非常に高くてですね、65歳以上の方ではもう 30% ぐらいの方が難聴をきたしていると言われております。
なんとなく聞こえが悪くなってきたなと感じながら年を重ねる方も多いと思うんですが、はい、その老人性の難聴というのは、今説明していただいた耳の仕組みの中のどのあたりが老化によるというか年齢による障害になってしまうんですか？
は
い、
老人性難聴はですね、先ほどお話ししたところの内耳の障害による難聴ということになります。
まあ、こういったところはすべて検査で分かってくるということなんですね。
そうですね、いわゆる外耳中耳に障害があるか、またはそれ内耳以降ですね、内耳とか聴神経の方に障害があるかっていうところは、検査、聴力検査をすることによってある程度鑑別がつきます。
はい、また難聴というと耳が、音が聞こえにくいというこのイメージがありますけれども、症状というのは聞こえにくいということだけですか？
難聴ですね、その難聴を来す原因にもよって様々なんですが、よく皆さんが耳にする中耳炎という疾患でいけば、難聴の他に、耳痛ですね、耳が痛くなったりとか、耳聾、いわゆる耳だれが出たりとかという症状が伴うこともあります。また突発性難聴というような疾患も聞かれたことあるかと、方もいらっしゃると思うんですが、そういう内耳疾患の場合は、めまいといった症状を伴うこともあります。
はい、今中耳炎ですとか突発性難聴という言葉が出てきましたけれども、実は難聴にも種類があるということで、電音性と感音性というんですか？
はい、電音性難聴はですね、先ほどの話したところの外耳と中耳に障害がある場合に生じる難聴を電音性難聴と言います。外耳とか中耳っていうのは、音の振動を、いわゆる内耳の方に伝えるのが主な役目になっておりますので、その部位に障害が生じると電音難聴という言い方をします。原因としてはですね、外耳疾患であれば単純に耳垢が詰まってたりとか、そういうことでも電音難聴は来たしますし、あと中耳疾患で言えば っぱり中耳炎が多いんですが、慢性中耳炎だったり、まあ、心室性中耳炎というような、まあ、様々な中耳炎も様々な病態があるんですけれども、そういう中耳炎なんかで、電音難聴をきたす。あとは耳小骨といいました、先ほど音を伝えるのに必要な小さな骨が3つあるんですが、その耳小骨の障害でも電音難聴をきたすことがあります。
治療方法というのはどういったものなんでしょうか。
はい、治療の方はですね、電音難聴の場合は、ね、まあ、耳垢かというか耳垢を取ればそれでもう聞こえは改善しますし、はい、あと中耳炎であれば中耳炎の状態に応じた治療を行います。まあ、内服とか、外来の治療で十分改善する場合もありますし、まあ、場合によってはその手術をしてですね、鼓膜形成術とか鼓室形成術といったような手術をして、治療することもあります。いずれにせよそのような治療をすることによって、電音難聴の場合はなかなかすっかり正常範囲とまでは難しいんですけれども、
はい、
治療前よりは聴力が改善は十分に期待できる疾患です。
さあ、そしてもう一つの難聴の種類でした、感音性難聴、
はい、
こちらの特徴はどういうところなんですか。
はい、感音性難聴はですね、先ほど言ったところのいわゆる内耳とかですね、内耳よりさらに中枢にある聴神経、いわゆる蝸牛神経とか、そういうところに障害を生じて出てくる難聴を感音性難聴、まあ、いわゆる音を感じるところをですね、そこでの障害による難聴を感音性難聴と言います。で、特徴としてはですね、先ほど電音難聴は、まあ、治療で改善することが多いと言いましたが、一番大きな違いは感音難聴の場合は一旦難聴になってしまうとなかなか改善しない、治療によって聴力を良くするっていうことが難しい疾患がほとんどです。まあ、中には治療により反応してくれる疾患もあるんですが、多くの疾患というか、まあ、ほとんどはもう一回悪くなってしまうとそのまま難聴になってしまうということで。
なるほど、そういったところが、まあ、大きな電音性との違いということになるんですね。はい、だいたい診断としてはどういう病名がつくんですか。
ですね、病名は、まあ、先ほども言ったその加齢に伴う老人性難聴であったりとか、はい、あとは騒音の影響によって生じる騒音性難聴です。薬物の中でも抗菌薬とか抗がん剤の中では持続性といって聞こえを悪くしてしまう薬物もあるので、そういう薬物による難聴で、あとは先ほどもちょっと言いましたけど突発性難聴という難聴、あとはメニエール病といった疾患で感音難聴というのは生じてきます。
うん、薬剤は、まあ、お薬が原因と想像がつきますし、うん、騒音性というのは大きな音を常に聞いていて、はい、ということですよね。それによる障害、はい、老人性に関しても、まあ、加齢が原因ということで、はい、先天性、メニエール、突発性、このあたりのところは、はい、原因はどういったものなんですか。
はい、まず突発性難聴とメニエール病に関しては今のところ明らかな原因はまだ分かってない疾患です。で、まあ、一応血管、まあ、血流障害であったりとかウイルス感染だったりとか、あとメニエール病であればその内リンパ水腫っていう病態だったりとかっていうのが原因ではないかとは一応推察はされていますけれども、まだ原因としては明らかにはなってない疾患です。あと先天性の難聴というのは1000人に1人ぐらい発生するので比較的頻度の高い疾患なんですけれども、先天性難聴の場合はその半分ぐらいは遺伝的な要因があるのではないかというふうには言われております。
うん、今の日本のまた世界規模の進んだ医療によって、そういったところは先天性の患者さんたちが聞こえを取り戻すというんでしょうか、
はい、
ということはないんですか。
先天性の患者さんがですね、聞こえを取り戻すというところまでは残念ながらまだ行ってなくてですね、まあ、強いて言えばその人工内耳っていうものがありまして、人工内耳っていうものを挿入することによって音を獲得できたりということは可能になってきました。
そうですか、うん、その辺の技術というのは進んでいるんですか。
そうですね、その辺はだいぶ進んできてます。特に、先天性難聴のお子さんの場合は、まあ、とにかく小さいうちからなるべく早く音の刺激を与えてやるということが非常に重要になるので、まず生化後の診断もそうですけれども、その診断のためにスクリーニング検査という、 生まれた出生した赤ちゃんは皆聴覚のスクリーニング検査を行いまして、そこで難聴、引っかかってくるというか難聴が疑われた場合はもうどんどん耳鼻科の方でさらに精査をして、それで難聴となればもう早く補聴器をつけてあげたりだとか、もう人工内耳を入れてあげたりだとかというふうにして、もう小さいうちから音を入れてあげるというふうになってきております。
なるほど。そしてまた耳と連動しまして、難聴プラスめまいみたいなものを抱えていらっしゃる方もいますよね。はいはい、
そうですね。難聴とめまい、代表的な疾患はそのメニエル病っていう疾患になるんですが、メニエル病っていう疾患はめまいと難聴、あとは、耳鳴りですね、地鳴というこういった症状を呈するのが特徴的な疾患、しかもそれが1回だけではなくて繰り返し起こるっていうのが特徴的な疾患になります。
めまいを抱えることや、はい、いつも違った音が聞こえてくるというのは、はい、こう生活の質を下げてしまう要因になりますよね。
そうですね。やはりめまいはやっぱりちょっと動いただけでも吐き気、音も鳴ったりとか、結局は安静にしてなきゃいけなかった、また逆にめまいの治療としては安静にしているのばかりも実は良くなくて、 ある程度はやっぱり動いてないといけない。ただめまいしている患者さんにとってみればやっぱり動くのはそれなりに大変ですということで、非常にめまいも大変ですし、また耳鳴もやっぱりそれが気になって夜なかなか眠れないとかっていう方も多くいらっしゃいますので、非常にその耳鳴とかめまいといった難聴に伴う症状も患者さんにとっては苦痛な症状ですね。